どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
小本です。
1週間ぶりでございますけど、はい、YouTube をね、 YouTube の方でこのブチラジをご覧になってる皆さんはね、もうお分かりだとは思いますけど、たまたま着てきた服がですね完全に被りましてやめてくれよ本当に。
それにしばらく気づかんかったよな。ほんで、
まあ確かに僕らはね、まあポッドキャストの方もたくさんいますから、説明しますと、青のチェック、
銀ガムチェック
のシャツを、僕が半袖のシャツを着てるんですよ。
そうそう、僕が長袖をね
だからこの違いもまたなんか妙に嫌でしょ、その、
妙にダサいな。
コンビで揃えてきて、なんていうか、活発な方は半袖にして、どっしりしてる方は長袖にするみたいな。たまたま僕も今日短パンだから余計にそういうなんか
その元気感ね、
ありそうでしょ。 1,2 年目の取り違えて、なんかノリを取り違えた若手みたいな、
ナイナイさんにちょっと憧
れてるね。いやだからもうやめてくれよ。もう厳密に言うとね、今日これ火曜日に撮ってるんですけど、ちょっとイレギュラーでね、この収録の前に、今日朝ね、あのナックファイブの我々タイタンの若手が、1週間交代で中継させていただいてるナックファイブのお仕事があって、やってきたじゃないですか、で一瞬家に帰るぐらいの時間があったんですよね。
そうそうですね。
で僕はもうそのナックファイブの時からこれを着てたんですよ、この青のチェックのシャツ、
銀ガムチェックの、
銀ガムチェックのシャツ、
半袖、
半袖を着てたじゃないですか、その時は
僕は T シャツだったんです、普通に。まあ衣装は別であるんで、その
そうそうそうそう、その漫才衣装着ます
からね、普段着、中継中はね、
でそのまま帰って、で、まあ、1時間ぐらいしてここに会って合流ですよ、で、まあここに集まっても別に、おーとか別にしばらくやんないから普通に座るじゃないですか、お互いね、おのおのはこう座っていつも通り喋ってたらここにいる方が気づいて、ん?ってなってから、どうしなきゃニヤニヤしてるなと思った、そのいや、2人がみたいになって、パッてお互いの方を見たら、もうう
わーってね、
どんがぶりの。
僕はそのブチラジに臨む時に綺麗な格好、家から一応ね近いんで、
はいはいはい、
着てくるんですよ、
はいはいはい、
だからもうこれでやるしかないもん。
いやなんかだから、その朝会った時にちょっと刷り込まれてたんじゃないの、僕がこれ
着てるのが。違うよこれね、やっぱりそう、お互いそうだと思うんだけど、もうお互いの服のパターン全部見とる。
ただこれはもうめちゃくちゃ久しぶりに来たんだよ僕、
そうかな、そうそう、
何年ぶ、これもともと僕が漫才とかで着てた衣装なんで、普通に。
あ、そう、
漫才衣装なんですけど、でもう漫才衣装他のになったからしばらく封印してて、たまたま整理してたらこれがあったから、もう漫才衣装で着ないし、私服で着いよと思って着てきたらこのざま最悪だよ本当に。
お前のパターン全部知っとるけん、今日あれだったかなとかもう考えるわけよ、
ね、しかもこれはなかったからね。だから多分1回でも僕がこれ最近着てたら、もしかしたらあこれは避けようっていうなったかもしれないですけどね。まあならないか、まあ、
俺の方が目細かいけどな。
いいよその話は。
言うとけな。
いや僕の方がその黄色の要素もありますからね。
俺はシンプル。
大変だなってよ本当に。
俺の方が救うけんな。
だから
泥とか。
そんな関係ない、別に本当の網目になってるわけじゃないんだから。
別に逃げるぞメダカさん。
いやだから。
俺らは逃げる。
この白い部分穴じゃないから別に。網網になってるわけじゃないんで。ただ考え方によってこのブチラジで良かったよ逆に。
いや良かったよ。
なんかライブとか。
そうそうそう、俺もそれが怖かったよ。
ここでまだなんか自虐っぽく言えるからいいけど、そのなんていうの、マジでまあ結構いつも出させてもらってるライブとかで、そのあったら別にね、ギリギリまでこうネタ合わせもしないし、その気づかず一番大事なところでみんなにバレて、
なんか恥ずい、
大恥、舞台上とかそのまま出されるみたいなのあったら
出されるでしょうね。
最悪ですから、ちょっと本当これはまあ、
いや俺これが朝だったらもっとことじゃが、まあまあ何、
確かに
一緒の電車のホームまで行くか。
なるほどね、電車に乗っていくし、まあ、着替えるまでは楽屋もずっとこれで、でそのイオンでの中継なんで埼玉県のね、埼玉のイオンの方々とかとずっと話すときに、
そうそう、
やっぱ漫才師こういうスタイルだなって思われたらきついですからね。
私服じゃしな、
私服で駅から今日なんて吉川
南
吉川南駅に急に二人でわざわざ来たら
まあまあ人少ないですよ、
人少ない駅にね、ちょっとそれはさすがになんで、まだ良かったですね、
ここ
で
ね、ここで良かったよ。
いやでも恥ずかしいな、この年になってこんなこともないですからね。まあまあちょっと YouTube で見てる方は、まあポッドキャストの方も Twitter とかに多分写真は上がると思うんで見てもらえればこういうことかと思うと思いますけど、先日ですね、
はい、
爆笑問題さんの番組、とある番組、特番なんですけど、前説に我々行かせていただきまして、まあそのね、番組収録してたんですけど、三四郎さんがゲストで出られてて、 あ、三四郎さんいるわと思いつつ、
うん、
普通に過ごしてたんですけど、うん、三四郎さんの現場マネージャーさんが、うん、また新しくその若いマネージャーさんがつくっていうことになって、
うん、
爆笑さんのマネージャーさんが初めて会うかって名刺交換したらしいんですよ、うんうん、僕全然いない場所でね、
うん、
そしたらそのね、
上原さん
がね、うん、三四郎さんはマセキ芸能社ですから、そのマセキ芸能社のマネージャーさんが、
うん、
あれウエストランドさんはどこですかみたいな、
うん、
急にその上原さんね、うん、爆笑さんのマネージャーさんの上原さんに、うん、あれウエストランドさんどこにいますかねみたいなとしくて、
うんうん、
でえ、いや、ここにはいないですけど、どうかしましたみたいな、うん、いや、僕、ソルジャーなんですよって言って、その
言うな、
三四郎さんの新しくつく現場につくマネージャーさんが、うん、ソルジャーらしくて、まあ、ブチラジを聞いてるらしいんですよ。
ありがたいですよ。
僕はそれ、その場にはいなかったですから、うん、その後収録始まってこう見学してたら、うん、スタジオ内に、うん、まあこの人だろうなっていう感じのマセキの若いマネージャーさんがいて、
うん、まあまあ新人、若いフレッシュな、
フレッシュな感じですから、あ、この人っぽいなと思ったら、こう徐々にこう距離を詰めてきたから、あ、言われとった、あのウエストランドさん大好きで、ブチラジ、ブチラジも全部見てますみたいな、
うん、
いやもう嬉しいですけど、すごいなっていうか、
あと俺んとこには来んかったぞ
まああんま見えてないのか近づきがたいのか知らないけど、まあタイミングもあるか知らないけどね、うん、ただもう本当にまあ小宮さんに当たって聞いたら、
うん、
本当にまあフレッシュなマネージャーさんで、
結構その、
三四郎が好きでマセキに入ったぐらいのお笑いが本当に好きらしいんですよね。
そうなんだな。
だから、うん、まあブチラジ本当に聞いてるからか、ちょっと僕らを目の前にしてテンション上がってるというか、
うん、
そのいつも聞いてるんですみたいな、うん、多分まあこれも聞くことになると思いますけど、
まあ、そうか、
聞いてるんですって来て、別にね、なんていうんですか、全然関係ない人だったら、あ、ありがとうございます、また聞いてくださいよとか、うん、そのなんか、なんとかなんとかなんですかとかちょっといじったりできるけど、ちょっと他事務所のマネージャーさんだから、なんかその
先輩のマネージャーだけどな、
そうそう、こっちもなんか、ありがとうございますみたいになって、
うん、
なんか難しいですよ、距離の詰め方
が。距離むずい、
向こうとしては、いつものブチラジと違うじゃんってちょっと思われるのもなんか嫌じゃないですか、
うんうん、
だけどこっちからグワッとは言えないし、
そういうわけにはいかない、
当然、ね、
業界の方ですからね、
普通だったら突然やれたら、おい言うなよ恥ずかしいなみたいな、うん、ちょっと罵りに近いこともできるけど、そういうわけにもいかない
じゃないですか。そういうわけにいかない、やっぱり。
でまあまあまあ、これからもお願いしますみたいな感じで終わって、しばらくしたら、その近く、その時オードリーの春日さんも出られてて、
うん、
で春日さんの現場マネージャーさんもなんか若い人がいて、
うん、
じゃその人も近づいてきて、あ、ちゃんと挨拶するしてくれる方なんだなと思ったら、
うん、
僕もソルジャーなんですみたいな春日さんのマネージャーさんも
二人もおるな、
毎週あの場に二人いたんだよ、ソルジャーが。それで、いや確かにそれ僕パッと思い出したんだよ、本番前に出演者の方の楽屋にご挨拶に行かせてもらうじゃないですか、
うん、
で、まあ、僕ら一応二人でね、こう挨拶、ご挨拶させてもらって、
そうですね、下っ端
で行くと、楽屋の前にマネージャーさんがいると、僕ら一応、うん、あ、すみません、ご挨拶よろしいでしょうかみたいな聞いて、
お伺いしてね、
もし打ち合わせとかしたら、すみません打ち合わせ中なんで挨拶大丈夫ですよって向こうが言ってくださるか、大丈夫だったら開けて、何々さんご挨拶ですみたいな言って、
そうそうそうそう、
僕ら行って挨拶するじゃないですか、
うん、
パッと思い出したんです、春日さんの楽屋にその時行った時のことを思い出したら、
うん、
そのマネージャーさんがね、前に立ってて、うん、あ、ちょっとご挨拶いいですかって言ったら、はい、春日さん、ウエストランドさんですみたいな、なんかその、名前言うのも変だし、やっぱ1オクターブくらい高い感じの、そのなんか、テンションちょっと上がってた
かもしれん。
で、あの時からすでにマネージャーさん的には、あ、ブチラジ聞いてるから、ウエストランドいるぞみたいな、多分
かな、言ってくれてたのか。なんか、でも確かに、楽屋の声の量、大きさじゃなかったな。
で、だって春日さんに、ウエストランドですさんですみたいな、あんま言うのもなんかね、うん、別にどこらの若手なわけですから、
そうですね、
あんま伝える情報ではないし、
ご挨拶ですって言うような、
普通はね、
うん、
だからそこからやっぱ本当に聞いてるらしくて、いつも聞いててみたいな、でもまた同じようにこっちの距離もなんとも詰められないし、
う
ん、
そうですね、
ありがとうございますみたいな、
またまたしても先輩のマネージャー
さん、ね、そうですよ、先輩のマネージャーなんですよ、でもありがたいなと思って、
ありがたいよ、嬉しか
ったですね、その場にね、2人もいて、
うん、
でね、その日とはまた違う日に、我々今度はちょっととある番組に出させていただいて、うん、まあ情報まだ解禁してないんで、その収録があったんですけど、
うん、
そこにいたね、浅井企画のマネージャーさん、若手を結構担当してるマネージャーさんが、まあ我々ちょくちょく会うんですけど、
美濃さん、
まあまあ、
別に、まあ、言っちゃいけない
言っても大丈夫ですよ、まあ美濃さん
ね、
名物マネージャーの美濃さんっていう若手のマネージャーさんが来て、まあまあ我々もまあよく知ってるっていうのあるけど、来てブチラジ聞いてるよみたいなって、そのもうその人に関しては、ブチラジの投稿フォームを iPhone のこの、なんですか、
ブックマーク。
ブックマークというか、その一番押せるところに出してるんだよ、その。
送ろうとしてるんですよね。
送ろうとしてるの。いつでも送れるように思いついたらいつでも打ち込めるようにブックマークのわざわざあそこのアイコンとして出してるんだよ、うん、あの iPhone にね。そう思うとその浅い企画魔石、K ダッシュステージのもう各事務所のマネージャーさんがブチラチを聞いてくれてんだよ。
すごいですね。
何なんでしょうねそのマネージャーの聴取率というか、うん、いやありがたいことですけど、まあ、ただもちろん全員男ですよ。
男当
然ね、
男
全員男ですけどありがたいですから、なんかそんなことあるんだっていうね。
ねえ嬉しかったですけどね。
不思議な体験ですから、まあまあいろんなとこでいろんな人が見てくれてるということですから気を引き締めてやんないとね。
ちょっと自覚せんといけんよなやっぱな。コンプライアンスとか。
いや何なんでそのどういうことですかその、いや自覚してくれよいつも。
いやもっとなんか俺はやっぱりその前の感覚、10人の時の感覚と一緒じゃけん、
まあ、いやそれを言うなら、うん、誰も気づいてないし誰も触れてないよ。いつの間にかもう6周年も終わってたんだよその始まった記念日もう過ぎてて7年目に突入してるわけですよ。
お前夫婦なら離婚しとんけ
毎年記念日忘れてるわけですから誰も覚えてないんだよブチラジがいつ始まったかみたいなので、毎回さらっと終わってんだよ。
終わっとるし、
で回数的にはもうすぐなんか300みたいなのあるんでしょ。今度こそ覚えとかないといつの間にか終わるパターンありますから。
いや300はちょっとねなんかしたいですね。
でもまあまあそうやって聞いてくれてる人も増えてるわけですから、うん、まして業界内にこういてくれると思うとね、また
ちょっと頑張らんとなほんまに体調不良とか望むもんじゃなくなってきたか、だんだん。
昔からそうで、お前だけだよそのスタンスでやってたのは。
抗えへんもんだって俺体弱えけ。
低いハードルでやりやがってよ一人だけ。もうだからお前のハードルなんてもうほぼ普通の 100m 走で超えれるハードルとかその気にせず走れるぐらい
の歩幅ぐらいでいける
やつ。のぐらいでやつですから。
俺はもう思いっきり飛び降るけんなそれを
あ一生懸命飛んでやっと超えられるっていう、
ね、例えも分かりにくい
まあでもありがたいですから各事務所ね聞いてくれてますから、ちょっと引き続きねこれに懲りずに
早く力を持ってね。
そうですね、またもっとこのブチラジも大きくできるように、
そうそう、
皆さんね引き続きチャンネル登録とあとそのいいねボタンっていうんですか、あの高評価みたいな、
なんかそれを押せばいいらしいですよ。
いいっていうかぜひ押してください。こういう、うん、なんですかグーサインのボタンがあると
押せばいいね。
くだらねえな本当に。
うん、もうええと思った。
マジ
で我慢できんもんだってそういうの
多分分からんですよ。マネージャーさんがマネージャー目線で見てたらあいつのマネージメントしたくねえなって
あいつのだけは
あいつのだけはマネージメントしたくねえ。
片方はええけどまだ、
だから、まあそうかそうか、別にお前に挨拶しに来てるわけでもないもん
ね。うんそうそう、
認めてない可能性ありますからね
目も見てなかった
もんなんでまあ今日も見てくれてるか聞いてくれてるかもしれませんよね。
ね
え、引き続きよろしくお願いします。それではそろそろ行きましょう。ウエストランドのブチラ ジ, チラジ。今日のブチラジまずはこのコーナーからです。ブチクラウド、ブチラジでいつか行うかもしれないクラウドファンディングのタイトルと内容、金額ごとの得点を送ってもらうコーナーです。行きましょうか。
ブチラジネームブチコ、
おお、はい、
井口の愚痴撲滅クラウドファンディング。
撲滅、はい、
歪んだ社会を精一杯生きている人たちを井口様が救ってくれるクラウドファンディングです、
うん、まあいつも救ってますからね。
月額300円コース、うん、井口様が LINE で愚痴を聞いてくれる。
おお、聞く側ってことこっちが、うんうん、聞きたくねえよ人の愚痴なんて一番嫌いなんだから人の愚痴
言ったよな前もな。
前も言って
る
けど
言ったはずじゃけど
愚痴、そうそうそう、ちゃんとチェックしてねえのか。愚痴言うやつ一番嫌いなんだよ僕なんか暗い気持ちになるだろムカつくし、
うん、月額500円コース、うん、井口様が電話で愚痴を聞いてくれる。
だから嫌だっつってんだろ聞きたくないんだよ愚痴は。
月額1万円コース、改札でイチャイチャするカップルや気合の入ったラーメン屋など、うん、撲滅すべき対象者に出会った時井口ダイヤルに連絡するとすぐに井口様が撃退しに来てくれる。
ああまあまあまあこれはそのムカつくやつはいますからおのおの撃退してくれよ、うん、なんで井口ダイヤルってなんで改札しなきゃいけないんだよ一個特別に。まあまあこれは聞くなやですからね。
聞くなやね、うん、前々から言ってますけどね。
愚痴をすげえ言うやつってもう変なやつだと思ってるもん僕なんかなんかお前一番愚痴言うやつ気持ち悪いだろ。なんか
誰が言うとん
の。いやでも改めて思うとその愚痴ラジね、
改めて言うわ誰が言うとん
こっちも改めて言わせてくれ愚痴ラジがもう900に近づいてくるぐらいでしょいやおかしいだろよく考えたら多すぎない。900個もあんの、
おいおい
一生見れねえだろ900個なんて今後僕らが売れたりしてちょっと YouTube 見ろって見たら900個もあってなるこれみたいなな
るよ
全部愚痴でしかもおかしいよな。まあもしよかったらブチラジも見てくださいね。
ね。
そっちが聞く側になる分にはいいですから。
そうですね。うん、ブチラジネーム天狗
の、
ね。
で、いいねボタン押してください、ね。
いいね。あ、それもそうそう。
何がいいんだよな、本当に。
天狗のお面は左曲がり、
はい、
ウエストランドの名前を多くの人に宣伝するために広告を打ち出すためのクラウドファンディング、
うん、おお、まともなやつっぽいな。
4000万円コース
高えよ。もうまともすぎて金額もマジにすんな。
全国紙の新聞1ページ全面に広告を載せる。
いや、だからもう一流芸能人の人とかのやつですからねあと漫画の、すごい漫画の時とかね。
あ、はい、600万円コース、
うん、
山手線の車両1両丸ごとラッピング広告を塗装する。
マジの金額調べてこいつ送ってきてるっぽいな。
これマジなんかな。
多分マジの金額っぽいよな。ちょっと
600でいけるってこと。逆に言ったら
そんなこと
も山手線で、
ただ
1両か、
1両ですからあるんじゃない。下手すりゃ
クラッシュオブクラウン全部やってたもんな。
まあそれでしかも何
量も15
両何両っていうか、あとその何、なんていうんですか、 何個も電車があるわけですから、うん、1つの電車の1両だけだったらこんくらいなんじゃないですか。
あ、そっか、うん、そしたら600万ぐらいなんか、
うん、
7000ドルコース。
急にドルにすんなよ、分かりづらいから。
アメリカの白人男性の後頭部に広告タトゥーを彫る。
なんだよそれ。でもあるのかもしれない、なんかそういうのが ね、もしかしたらアメリカとかでありそうな発想
です、ね、いやでも昔ナックルズにな、
はいはい、
あの広告人間っつって、
うん、
その第1号でナックルズがその男の人に
ナックルズって何、実はナックルズ、
実はナックルズ
雑誌ね、
うん、あのタトゥー彫っとって。
いやな、
男に。
いやあるだろうけど、何の情報をここで披露してんだよ急になんでその昔見た実はナックルズの情報だいぶ薄まってここで披露する
やっとって。
でも、まあ、広告系はやりたいですね、ちょっとこれはね。
うん、でも金いるんだろう。
まあだからそのために集めてね。
ああ、そう。
まあここまででかいのじゃなくても、どっか阿佐ヶ谷のちょっとしたそのなんていうんですか、南阿佐ヶ谷の掲示板見てるとこに貼るとかね。
南阿佐ヶ谷かよ。ほんで、
いやまあわかんないですけど、
ブチラジネーム金玉ランナー、
そんな名前にすんな。
プレゼンクラウドファンディング、
うん、
ウエストランドの2人に仕事でのプレゼンテーションを代行してもらう。
お
クラウドファンディングです。
これもまあまあまともなんじゃない。
5万円コース、
うん、
依頼主が作成した資料を井口さんが必死にプレゼンしてくれる。
ああ、いいですね。
30万円コース、
うん、
ウエストランドが依頼主の案を絶賛し、ライバル企業の提案を罵りまくるオリジナル漫才を披露してくれる
漫才の形に昇華させなきゃいけないんだよ一応。
うん、2000万円コース、うん、正和から猟銃を借りられる。
関係ねえじゃねえかよもう何にも。まあでもこういう我々が喋ることをね、一応なりわいしてるわけですから、それを利用するやつは本当にちょっと考えてもいいかもしれないですね。
あ、まあ最後のだけは黙らせる方向ですけどねこれね。
いやまあ最後はね、プレゼンとかいいんじゃないですか。プレゼンやっぱね、その僕のこの間もね、背比べのプレゼンして行きたくなるっていうのありましたから、
ね、ああそうですね、うまいですよやっぱり
いやそれエコヒーキが入ってるっぽいけどな。それは
入ってない。
もうじゃあ気持ち悪いよ逆にベタ褒めすんな僕のことを
ブチラジネームさすらいモンベラー、
うん、
タイタン劇場クラウド。
お
タイタン芸人がライブを行える劇場を作るクラウドファンディング
です。これが本当にマジのやつで、
これはいいね、
うん、
5万円コース井口さんの部屋でライブを行う。
どういうことなんだよ。
収容人数20人。
入れないわ多分20は
20入れんよな、
うん、
100万円コース、
はい、
正和に賄賂を渡して津山市民球場をタイタン専用ライブ会場にする。収容人数26,800人。
正和に賄賂っていうか、その立場でもねえし、何なんだよ賄賂って。結びつけんな勝手に正和と賄賂、そんなんねえし。
人肉とか
ね、そういうことじゃねえわ。全然ちゃんとしたやつじゃねえじゃねえか内容は
無料コース、
はい、無料。
彼らと一緒に炊き出しをもらいながら新宿の公園で段ボールを履いて席を作る、敷いて席を作る。
ふざけんなと言いたいところだけど、くしくもその愚痴ラジがね、うん、もうすぐ旋回組んでイベントをやろうっていう時にちょっとこれに近いアイデア出てたから
屋外で、
ね、屋外でそういう感じでやろうっていうのはねまあまあこれちょっとでも本当にだんだん、ふざけてるとこもあるけどいいのもあるんで、そろそろちょっと実現に向けて考えていきましょう。なんか、ね、
そうですね、
うん、我々の特徴が出せるもんとか愚痴ラジが広がることが一番いいと思いますんで、うん、それを中心に考えていきたいと思います。以上ブチクラウドのコーナーでした。続いてはそんなことあります。そんなことありますという嘘のような本当の話を送ってきてもらうコーナーです。
はい、
いきましょう。ブチラジネーム宇宙ナス、バイク井口バイクさん、サンシャイン河本さん、こんばんは。そうなんだよな、僕が読む場合、読む時のボケはもう誰も突っ込んでくれないから、
その
ちょっとはやってくれない。
そのなんて言ってんか
いやだからもう一回やりますよ。ブチラジネーム宇宙ナス、
はい、
バイク井口バイクさん、
ブンブン、
サンシャイン河本さん、
イエーイ、
こんばんは。絶対違うわ違う、絶対違うよ。
突っ込まんときゃあんの
よ。まあそうそう、突っ込んでねんで。いやバイク川崎バイクさんとサンシャイン池崎さんが、ユニットライブとかやったり、ユニットでなんかネタやったりしてますから、それでかけたんでしょうね。
なるほどなるほど。
それは全くピンときてなかったわけでしょ、
うん、今思い出したそれやっとったなと、
大学院入試2ヶ月前からブチラジを聞き始めて2ヶ月で全話聞き終えたら例に漏れず井口さんの呪いを受け今週受けた大学院入試の日に頭痛を発症しました。あ、そんなことあります？でも安心してください、僕は頭がいいので試験はめちゃくちゃよくできました。僕は頭がいいのでこのようにたくましいソルジャーもいるので井口さんはこれからも安心して呪いを振りまいてください。別に振りまこうとして振りまいてるわけじゃない
から、ね、頭痛はしょうがないよ、なるよ頭痛ぐらいは。頭痛で済んでよかった
、ね、頭がいいから受かったんでしょうね、おそらくね。ブチラジネーム1万回やって1回できれば大したもんだ。
おなんかありそう。
部活の友達に好きな女子のリクルートスーツ姿の時のお尻がたまらないと話したら、その直後に友達がその子と付き合ってると言ってきました。そんなことあります？うわ、これはあるわ。
あるんだよなこれな。
これもうマジ一番ムカつくんだよな、両方
ムカつく
女子も男子も両方ムカつく。なんでこんなことするんだろうな。なんかもう大体そうなんだよな、大体誰かと付き合ってるもん、好きな子って。好きになった子って大体誰かと付き合ってんだよ、うん、得てして身近な誰かと。
そのうん、まあでもその時言うんか、言わずに見かける方がもっと腹立つ。
そうそう、これはまだギリ救いある。これもっと泳がすやつ言います
よね。おろおろ、もうちょっと褒めさせての言う
やつ。そうそうそうそうそう、実はみたいな。
あれムカつくなあ
もう放送禁止用語でそうなってる。いやあれ本当になんか怒りの波動が出たのか、なんか棚から物が落ちましたけど落ちた、ね、いやこれ本当に腹立つんだよな、あるんだよな、
おるおる、
ね、うん、ブチラジネーム菅原バーの2億重鍵括弧。もう一個一個処理するのめんどくせえよ、もう
トンツカタン関連です。
トンツカタンとあと2億もかけてきてね、彼女の部屋で彼女の引き出しに入っていたパンツをかぶってたら伸びちゃうからやめてと言われ、じゃあ伸びないパンツを教えてと言ったら伸びないパンツはないからやめてと言われそれから伸びるパンツと伸びないパンツについて口喧嘩になり結局別れることになりました。そんなことあります？あ、些細なことからな。
些細じゃな。
それまでは楽し、まあね、今ちょっと話題に乗ると似てるけど、
まあ、
楽しい一つのイチャイチャの一環だった
のか。あれだって楽しいイチャイチャの一環ですけど、立場が立場なだけですからね。
そうそうそう、これもそういう感じだったけど、うん、そっからちょっとこのいいコントラストで変わってってるな。ちょっと伸びるからやめてよって言って、うん、じゃあ伸びないの教えてよって。いや伸びないのなんかないよ。どっかからだんだん、
いやエスカレートしたんだと思う
ね。分かれたんだろうな。
イラッとしたんだろう
な。だからパンツを履いたことに対する怒りはこの彼女にもないわけですからね、うん、単純に伸びるか伸びないかの口論で、だいたいあんたいつもさとかになったんだろうな。
だろうな、絶対そうだと思う、あと言葉尻とかな、ちょっとした。
そうそうそうそう、ここに来て尻が出たらもうややこしいけど、そのなんかパンツの時に、なんかその大王の笑いみたいな、すごいのやめてくれ。なんかやろうと試みてやくれ、もうちょっとは。
試みたんだけどな。
試みた戦コマンドが1個しかなかった。高笑いの1個しか、コマンドがなかった。
フェードアウトしかなかった。
アビリティ少ねえな。
少ねえんだよ。
内田ジネーム井口の上位交換。公衆トイレで代弁をしてる人がいたので、友達とくせえぞ下痢やろうと煽っていたら部活の顧問でした。そんなことあります？その後めちゃくちゃ怒られたので気まずくて部活には行ってません。中学生ぐらいでありそう。
ありそう。
なんか大人から中学生ぐらいまでバリエーション豊かだね。
ありそうだ。
ありそうだよな、中学生ぐらいで。
大人はやっぱ平気でうんこできるようになりますから。
そうそう、大人ではこんなん言わないですが、中学生ぐらいでありそうだよな。なんかやりたいな、中学生ぐらいでありそうなエピソード募集したいな。
ああいい、ね、
大人にはもう絶対ないけど、中学生ぐらいで絶妙にありそうな。
やっぱ外でうんこはだいぶやっぱ大人だよな。
別にこんなん何にも思わないのに、なんか
意外と
中学生ぐらいだとういとか言ったりするじゃないですか。
酒とかタバコとかじゃない、外でうんこできるのが大人ですよ
ね。そうそうそうそう、確かにね、
うん、
それでこの小学生ぐらいだと結局友達で、うん、何度とかなって変な感じはあるけど、この中学で部活の顧問という、
ま、大人が絡んでくる。
そうそうそう、
あの場面がね、
一番の中学生の中でのワードキラーフレーズが部活の顧問って一番怖いですからね。
部活の顧問は怖いけど
ね。みんな
の中で一番怖い、ね、
一番怖いながらこれはいいですね。以上、そんなことありますのコーナーでした。続いては罵り先生。ののしり先生こと僕が皆さんの失敗を即興でののしることで、その失敗をチャラにしてあげようというコーナーです。いきましょうか。
ブチラジネーム高島平に日が沈む、
うん、
ブチラジにメールを送るのもめんどくさい今日この頃。
じゃあ送ってくんなよ、何なんだよこいつは。
いかがお過ごしでしょうか。僕は元気です。
じゃあもう意味ねえメール送ってくんな、マジで関係ねえから。
と答えたいのは山々なんですが、うん、最近は元気もなく常にイライラしています。
じゃあ別に送ってくんねん、もう送る元気がないなら。
たった今もメールを送ろうとブチラジと打ち込んだのですが、ちゃんと変換されずイライラしました。
違う違う、お前何にも内容ねえじゃねえかよ。何なんだこれ。明日急遽ネタ見せになって無理くり作って薄いネタみたいなや
つ。怒られる。
なんとかその場だけこなそうとする。何の内容もねえ。何にも今のところ言ってないんだからこいつ。
何度変換をしても正解にはたどり着きません。気がつくとキーボードを破壊して
しまいました。なんでなんで、だからブチって書いてラジで変えろ。そんなのブチラジで一気に変換されるわけねえだろ。有名じゃねえんだから、こんな無名な放送。僕はそうやってんだから。
こんな僕を褒めて伸ばしてください。
褒めるとこ一つもねえわ。何にも内容ないんだ、送ってくんだわざわざ。
内容ない薄
い。違うコーナーに送ってこい。腹立つわ。内容が全然ないということがもうムカつきますからね。行きましょうか。
ブチラジネームウェイウェイ大学生、うん、改めゆとり新入社員改めクソニートやめとる。
やめた。え、ウェイウェイ大学生だったやつでしょがゆとり新入社員になって、ね、おめでたく就職したものの今はもうクソニートになったと。
やめたんじゃ。
やめんなよもうすぐ。どうしようもねえな、早えな。
やめるけどな、やっぱ最初は、
まあ、この時期はね、
うんうん、井口さん、河本さん、こんにちは、はい。この度4月から新卒として入社した会社を退社しました。
堂々と送ってくんな、隠せお前ら。もうちょっと、
明日から何もすることがありません。
せめて次の目処立ってからやめろよ。
ねえ、
なんでそのニートに一直線に行くんだよ。ニートというのに浸かるのが平気なんだよ。ニートなんて本来毒沼みたいな感じなのに、なんでお前その体勢全員あるんだよ。
ね
え、ニートなんて不安だろ。なんで震えないんだよこいつは。全然震える機能ねえのかこいつら。怖すぎるだろ普通ニートになることなんて。なんで平気なんだよ。
未来に不安しかないです。
嘘つけ、だってそんなことなんねえわ。
どうか社会的に死んだ私が肉体的に死なないようにのろしってください。
社会的に蘇れ。いいから。いや、なったなやっぱり。
いや、これ
ウェイウェイ大学生の段階で怪しいとは思ったけどな。
よう、でもこのやめたな、なんもないのに。
だ、そういうやつなんだこいつら。毒を平気で歩くやつなんだよ。
だってずっと現役で来たわけじゃん、大学生でこう、まあ、なんていうか空白期間みたいなのが分からんけどな。
分かんないですけどね、はい、そうだとしてもやめるんだ、これは社会に対応できないんだから。
そうか、
ウェイウェイ大学生なんだから楽しいもんだろ。社会厳しいからな。
うん、ウェイウェイ大学生でも意外とちゃんとしたりするが。
ちゃんとしたやつはぶちなかった聞いてねえよ。ちゃんとしてねえやつが集まってんだよ結局。
あ、そうか、
こいつは全員ちゃんとしてねえんだから。見ただろ、1つ目なんか何の内容もねえ、メロク的だって。どういう神経してんだよ本当に。
あの、各事務所のマネージャーも来月おるかどうか分からんけ
ど。みんな若かったかもしれない。これ確かに、何人か登場してきたマネージャーさん、やめないでくださいよ。
本当にね。
これ聞いてやめたらね、その春日さんとか怒ってきて、おいみたいな。
なりますか。
なりかねないですよね。小宮さんぐらいだったら直で来ますからね。ブチラジ聞いたらやめたじゃねえかよってなりかねないですからね。
ブチラジネームしがない坊主。
やめるじゃねえかもこいつ、しがないやつだ。
先日高校最後の文化祭で大勢の前で人踊りしたら、その日のうちに4人に告白されました。
え、何なんでそれ急に。
あるよなこういうのは。ただブチラジシャープ279で井口様にお前は28まで彼氏できないぞと罵られ、罵り通り人生を歩むことにした私は28まで無理という理由で全員断りました。
知らねえ、こっちは覚えてねえよ。
井口様、
シャープ279に何があったかな、覚えてないから。いいよ。
まあまあ近いかい。
まあまあ近く、全く覚えてねえよこいつのことなんて。なんだよ。
あ、だから顔が可愛いあのおっぱいの大きい子です。
ああ、そうだ。あ、それが本当に告白されたんだじゃん。
ねえ、
何の何の
報告なんだ。女の子だった、そういや。男かと思った。井口様の罵りを真面目に人生に反映させる私をどうか川瀬名人にしたのと同様に罵り混じりに褒めてください。
で、なんでこれ褒めてくださいばっか集まってきてんだよ。褒めるとこなんかねえよお前なんて。勝手にやるよそんなの、ね、なんか自慢ばっかり送ってくるなこいつは。結局自慢ばっかり送ってくるじゃん。どういう気持ちにさせたいんだよ。こっちはイライラしてんだよ、ただでさえ。普通の生活でイライラが募ってんのに、なんで自慢送ってくんだよ。自慢送ってくんなよ。付き合えよ、この4人の気持ち考えろよ。誰と付き合え。
4人と付き合え。
本当はなんか、こっちを言い訳してきて、僕の言いこれをない理由にして、うん、本当は付き合う勇気ねえんだろ。怖えんだろ付き合うのが。恋愛に踏み出せねえんだよこいつは。ビビリがよ、付き合ってみる、付き合う勇気ねえんだろ。
おっぱい触らせろ。
ダメだよそんなこと言っちゃ。ダメにして終わらすな。以上ですかね。以上ののし先生のコーナーでした。マネジメントしたくねえだろうな。
変なこと言ってしもうたな。変なこと言ってしもうたな。
毎回だよ。ブチラジでは YouTube と Podcast で配信してます。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からホームに入力してください。ステッカー届いてない方は必ず送りますのでちょっと待っといてくださいね。そして告知です。 10月2日に、タイタンライブ Under40 こちら3分漫才祭り、はい、M1 の季節ですからね。こちらが阿佐ヶ谷のアートスペースプロットでございまして、そしてですね10月13日の金曜日には、はい、19時半から爆笑問題別タイタンシネマライブ、
いよいよ、
全国16館の東宝シネマズ圏の映画館で、同時生中継しますんで、
はい、
こちらも詳しくタイタンのホームページを見てください。
札幌増えました、札幌
札幌で増えました、ね、ぜひね、北海道の方ね、札幌で見ていただきたいと思います。
お願いします。
我々もネタやりますんで期待しておいてください、ウエストランドのブチラジ今週はここまで。また来週、さようなら。
ありがとうございました。